時刻は午後3時を回りました。3時台はライブイン豊平、人の集まる場所から今を見つけていきます。火曜日の今日は豊平区内の9つのまちづくりセンターのご協力でまちせん9お届けしていきます。さて今日のまちせん9スタジオにゲストの方をお迎えしてお話伺っていきます。今日スタジオにお越しいただいたのは中之島からお越しいただきましたよ、林真紀子さんです。林さんこんにちは。
こんにちは、
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
では林さんの方から自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、私は中之島魅力ある地域づくりの会の事業委員の一員として今日参加させていただきました、はいはい、林真紀子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。事業委員ということで今伺ったんですが、はい、事業委員というのはどういったお仕事をする方なんですか。
はい、はい、中之島魅力ある、はい、地域づくりの会の、うん、あの年間の事業を計画したり、はいはい、実行したりする、はい、そういう役でございます。
なるほど、はい、年間のいろんな行事を、はい、例えば企画から、はい、じゃ実施まで担当されるということなんですね。
はい、はいはいはいはい、さようでございます。
中之島魅力ある地域づくりの会なんですが、はい、この中之島の会なんだなっていうのは分かるんですが、はい、どんな会でいつ頃から結成されたものなんですか。
はい、あの以前ですね、はい、魅力づくりの会っていうのがございました。
なるほど、
はい、
それでもともと魅力づくりの会というのがあったということ
あったんです、はい、で平成17年にですね、はい、町づくり協議会として、はい、今のネーミングの位置づけをいたしました。
はい、
それであの地域づくりの会は、はい、豊平川と中之島通りを軸として、はい、一条川と二条川とから1丁目から12丁目までの10単位町内会で構成されております。
はい、なるほど、はい、10の単位町内会で構成されているということですね。はいはい、じゃあ世帯数ですとか会員といいますかね、このカバーしている地域は広いわけですね。
広いですね。うなぎ床 の、はい、あの町内会でありますが
長いですね。
そうですね、はい、であの構成団体ですね、うん、結構ございまして。
そうなんですか。
はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、連合町内会はもちろんのこと、はい、民生児童協議会、はい、から青少年育成委員会、はい、社会福祉協議会から中之島商店街、はい、で保育園、
あ保育園も入ってるんですね。
入ってます。で幼稚園、はい、で小学校中学校、はい、高校、そして短期大学もございますし、あの自動車学校もございます。
なるほど。
であの各学校 の、 あの PTA の方、はい、でまた児童会館で老人福祉センターが中之島中央病院、それから NPO が郵便局などなどの団体で構成された幅広い、あの組織団体であります。
そうなんですね。はい、僕もこの番組でいつも中之島魅力ある地域づくりの会さんの例えばホームページを見させていただいてご案内させていただいたりするんですが、はい、でもそんな郵便局から学校から NPO、はい、そして本当に商店会の皆さんとか、はいはいはい、本当にいろんな方がこの地域づくりの会を構成して、はい、こういった事業を行ったりしてるわけなんですね。
はい、それぞれ皆さん役をやっていただいておりますので、はい、年間の総会の時は一堂にして皆さんおいでいただきます。はいはい、
なるほど。でも本当にそんな会だと、だから下は幼稚園児とかちっちゃい子から、はい、上は何歳ぐらいまでいらっしゃるんですか。
やっぱり老人クラブの方も入っておりますので、はいはい、やはりもう90歳ぐらいの方もいらっしゃいますし、
はい、
かなりあの年代は幅広いのかなと思いますね。
なるほど。はい、林さんの目から見て、はい、この中之島魅力ある地域づくりの会の皆さんですとか活動っていうのはどんな風に映っていますか。
はい、私から見まして、はい、うん、いろんな団体の役を はい、やらせていただいてるんですが、
うん、林さん自身がですね、
はい、でも学校の関係もございますし、うん、はい、これは本当に幅広く、うん、これから中之島 の、うん、あの地域の活性化のために、はい、この会はどんどんと、うん、あの活性化されるといいのかなと思いますね。
なるほど。はい、 そうですよね。だって地域づくりって一部の人のため、あの一部の人がやっててもあのっていうことじゃなくて、やっぱ全体のいろんな本当にね、住んでる方とか、はい、また働きに来てる方だったりとかっていう、いろんな世代のいろんな立場からの声があって、やっぱりこうやって地域が作られていくのかなと思うの で、
そうです、ね、
いろんな方が参加してる、この人の輪が、ね、どんどん広がっていくっていうのは嬉しいことですね。
そうですね、はい、やはり PTA とつながっていくということと学校とつながっていくということは、はい、防犯の面においてもよろしいんじゃないかなと思いますので、これからはどんどんとこの活動が進んでいくといいなと思って、今努力して皆さんで計画立てております。
はい、ちなみにこの中之島魅力あるっていうのがあのタイトルに入ってるんですが、はい、林さん自身が中之島の魅力、こういうところ魅力だなって思うところってありますか？
私、はい、生まれ育って中之島60年なんですね。
はい、中之島にじゃあ生まれて、はい、今まで60年、
はい、ずっと60年です。ですからあの幌平橋の古い時だとか、はい、こんなにマンションが、うん、今はもう本当マンションの中の、うん、で生活しているようなもんですけども、はい、あのそれこそ赤いネオンに青いネオンですか、
中之島ブルース、
はいはい、中之島ブルースの歌のごとく、うん、そういう時期もございましたし、本当にこう昔を思うと、うん、あ昔っていいなっていう部分もいっぱいあるんですが、うん、やはりこのように都会化された中之島も、はい、素晴らしいと今私は自信持ってどこにも行きたくないと思ってます、ね。
じゃあこの後もずっとやっぱ中之島に住んでいたい。
もうずっといたいですね。たまたまどこかの地方に行っても、やっぱり中之島が一番だと思ってます。誇りに思ってます。
なるほど。なんか帰ってきてでもホッとできるっていいですよね、はい、自分の住んでいる地域がね、
はいは
い。ちなみに本当に同じように例えば小さい頃から一緒 の、 あの例えば同級生とかっていうのも、はい、今周りに住んでらっしゃったりしますか？
私は、はい、あの平岸の小学校と中学卒業してますの で、はい、ここの FM アップルさんの地元の平岸の方には、はい、同級生が多くいらっしゃいま す、
た、
います、はい。
たまに会ったりとかされますか？
いたします。
それぞれどういう話になったりするんですか？
いや昔は良かった ね、 ったねってい
う話あそこああだったよねとかね。
そう、学校行くときリンゴ食べたよねとか。
やそうなんですか？リンゴ食べてたんですか？
もうリンゴ畑ばっかりだったもんですから、はいはい、学校行く途中お腹すけるとリンゴ一ついただいて、でもそれでも、うん、今だったらそれは泥棒扱いなんですけど、そうですね、はい、その時は全然よろしい。
あ、それもなんか許さ、それも含めて許されていて、はいはい、ということなんですね。はい、いいな、なんか学校行く途中とか帰りとかリンゴ食べながら、
それは昔だからできたんでしょうね。はい、
もう今はね、あのここの平岸街道も中央分離帯に姫りんごの木があるんですが、です、ね、中央分離帯なんでね、なかなかそこにね取りに行ってとかもできないですし。
そうですよ ね、はい、ね。でも今朝の新聞にね、うん、なんかあのおりんごが、ね、はい、取れたって、うんうん、なんか出てましたもん ね、 そ う、 なんね、なんかそういうのを見るとなんか嬉しいなとか思いますね。ね、
でりんごのね、あの形とかその赤さっていうのはね、昔と今も変わらないですもんね。
変わらないですもんね。
あ、でも今日なんかとってもいいお話、ここまだ、まだまだ今後伺っていくんですが、まだ本題にも入ってないんですが、聞けてよかったなと今お話思いました。さて今日ですね、お越しいただいて、事業委員として事業の話伺っていきたいと思うんですが、まずは年間行事としては、はい、中之島地区でいうとどういったものがあるんですか？
そうですね、年間行事ですね、はい、まず今年を振り返りますと、はい、4月の末の緑の日ってございますね、はい、4月29日なんですが、はい、すね、第12回の親子ふれあい清掃というのが終わりました。はい、で5月中旬にはですね、第14回目になりましたけども、はい、山辺の稚魚放流、これは精進川の川を利用して、はい、あの小学校の子どもたち、はい、小さな子どもたちに直にあの稚魚を放流してもらうっていう事業も行いました、
は
い、
あれですね、紙コップでやるんですよね。
はい、そうです。
直接触らないようにね。
はい、はい、そうなんです、はい、で秋にはですね、はい、あの第3回ですけども中之島再発見の旅っていうのが、はい、ございました。 って近隣にですね、はい、中之島はさまざまな事業所があるんですね、で意外と知らないことが多い中で、はい、やはり探検してみようということで、うん、学んでみようということで、あのそういう旅もあの事業の中に計画しております、はい、それで以前にですね、はい、あの短期大学自動車学校に行って、うんで、あの子どもたちが作ったのソーラーカー、
ソーラーカー、太陽の光で動く車ですか、
はい、そういうのも、はい、あの学校行って私たち目を見張るようなあの実験も見せていただいたり、
はい、
それからあの水産総合研究所、はい、昔のサケマス孵化所っていうんですけども、
ね、は
い、
今名前変わったんですよね、
はい、今何でも研究所なんですね、
そうですよね、
はい、でそこのところにも、はい、伺っていろんなあのお魚の話を伺ったり、はい、あと寒地土木研究所、はい、あの通称あの昔で言うあの土木試験所というんですか、ですね、これは水のことですね、
はい、
こういうところも伺っております。
なるほど。
で今年はですね、椎茸を栽培しているお宅があるっていう情報が入りましたので、
中之島のお宅で、
ちょっと奥になるんですけども、そこのところをぜひ、はい、あの伺いたいという話がなっておりますので、はい、これからの事業でございます。
なるほど、いいですね、はい、椎茸栽培僕は実際に見たことないですね、
そうですよね、
どんな風に栽培されてるのかとか、
はい、
ぜひぜひ見てみたいですね。
そうですね、で一番大きい事業というのは、はい、今週の末より行われます、はい、第10回になります、
はい、
文化祭、
はい、
これは文化の日に合わせて2日間、はい、あの町づくりセンターで行われます、
はい、
それではあの文化祭のことについて少しタイムスリップしてよろしいでしょうか、は
い、どうぞどうぞお願いします。
現在のまちづくりセンターは、はい、平成19年にリニアルオープンいたしました、はい、
結構最近のことなんですね。
最近です。
19年ですもんね、はい、
で以前ですね、はい、35年経過した中之島会館だったんですね、
はい、その前は、
はい、
どんな会館だったんですか。
もうそれはですね、はい、大広間は畳、周りは襖、
で、
はい、もうそういう状態の、はい、あの中之島会館だったんですね、はい、札幌市内でも結構古い方の会館でようやくリニアルオープンいたしました、はい、でその時からですねこの作品展っていうのは、はい、あの魅力づくりの会っていう会で、はい、あのやっておりました、でその時から私も携わっていたんですが、その時はですね、まあ、今思いますと苦労話なんですが、はい、あの作品を展示する場所がなくて、
会館の中にですか。
会館は下は畳ですしね、
はいはいはい、
作品をこう並べるところがなくて、
ないと、
それで周りの襖、はい、全部外すんですね、で襖を外して、はい、斜めに立てかけて、はいはい、そこにあの作品、絵とか書とか、
ふすまにじゃあ貼ってってことですか。
そうなんです。ふすまのとこに画鋲で貼ったり、もひどかったんですね。その苦労っていう、
しかもこれ一回外してちょっと斜めにしてっていうことなんですね。
その時は、はい、まだあの地域の人から作品はいただかないで、うん、はい、小学校と中学校から、はい、あの作品を選抜された作品を提供していただいたんです。
それは小学校とか書いた書道だったりとか、うん、絵だったりってことですか、はい、
そうなんですね、
はい、
クラスごとに選抜されて、はい、でなおかつあの地域にですね有名な書の先生もいらっしゃいましたし、はい、絵の先生もいらっしゃいましたので、その方々においでいただいて、はい、あの絵を評価していただいて、はい、金賞とか特別賞とか賞をつけていただいて、で表彰式をした、
はい、
そんなあの思い出がございますね。
その金賞とか銀賞にはあのなんか金の折り紙とか銀の折り紙とか貼って ですか。
そうです
、いいですね。
その時も襖、はい、ね、机の上に襖を立てかけますので、はい、私たちもその金賞とか銀賞とか、
はい、
あのつけるのにも大変な苦労をして
危ないですね、ちょっと危険ですね、
はい、 そういう中で、はい、今現在ですね非常に恵まれた環境で作品展を開くことができてるんです、
そうなんですねでもなんかその襖時代もちょっと見てみたかったような、
ね、なんか本当はなんかあの写真も残ってますけども、はいはい、映像でね、お伝えできるとね、よろしいのにね、
はい、今そのリニューアルしてもう襖はなくなっちゃったんですか、はい、
もうパネルになって立派なパネルでやっております、
はいはい、でもこの10回目その古い会館で行ってた頃からずっと続いていて今はあのどういった作品が集まってくるんですか
今ですね、はい、あの地域の方に募集するんですね、はい
あ
の
こういう
作品展がやりますので、うんはい、皆さんなんか作品あったら出してくださいってそうしますと約平均毎年50人ぐらいの方が、あの作品持ってきてくださって、約100点以上の作品があの集まります、
100点ってなると結構、ね、あの展示してもあのボリュームがあってって感じになるんじゃないですか。
いっぱいいっぱいですね、壁に貼ったりテーブルに並べたり、はいはい、で作品はですね、はい、あの老人クラブの方が書道クラブをやってるので、うん、団体で書道を出していただいたり、はい、あと手芸品ですね、はい、で絵手紙それから
絵手紙ですね
いいですね
あの淡い色合いとかねまた皆さんのなんか味が出ますよ ね手紙って、
はい、あと陶芸 あと盆栽ですね
盆栽の出品もあると
ありますね、あと魚拓とか
魚拓はやっぱりその今年大きいのこれだけ取れたっていうの
ありますで、まあ、多種多様なんです
そうですね、
やっぱり100点ですからさまざまなねあの作品が出していただいてでなおかつですね、はいあの児童会館からは、はい、あの折り紙をもう全国でなんかあの折り紙作品っていうのも児童会館でやっていらっしゃるみたいで、はい、その作品もかなり大作なんですがあの出していただいて花を添えていただく、はい、そして尚志高校からはですね、はい、クラブありますので、はい、書道部美術部、はい、その方々がまた目を見張るような作品も出していただいて、うんはい、会場いっぱいになりますね、第二会場まで欲しいっていう作品が揃っています、はいで中にはですね、はい、本当のプロの方がいらしたんですね、はいはい、でそれはアトリエギャラリー、はい、三浦さんという方なんですが
中之島にあるんですか、
はい、もうギャラリー持っていらして、もうなんか何回かテレビもなんか出たという紙細工のですね、本当のプロの方ですね。
紙細工ってどういうものなんですか。
もう細い紙で、はい、その絵を表現したりとか、いろんなものですね。どうやって表現して、私説明できないんですけど、いやいやいや、すごいもんですね。
そうなんですね。
はい、ですからもう、はい、中にはプロの方も入られたり、はい、あと川柳が面白くて、
川柳は、ねどういなんか書いたものを展示してあるんですか。
なんかあのこクラあの老人福祉センターでとかって川柳、はいはい、クラブとかってやっていらして、あのリーダーなってる八木さんっていう先生がいらして、はい、その方が毎年川柳を何点か出していただいて、はい、その川柳も家庭に密着したような川柳なので、とても楽しく、はい、なんかみんなあのそれを見ながら笑顔で、はい書いていらっしゃいますね。
なるほど、分かるわとかね、あこういうことあるわっていう
2点だけご紹介しましょうか。
ぜひぜひぜひ教えてください
マドンナがオバタリアンのクラス会、厚化粧を落としてはかりでそっと乗せる、はい、なんかそういうなんかちょっと面白い
どんだけ厚化粧なんですか、ですよね
ね、そういう川柳がございますので、はいはい、あのとてもユニークで、
そうですね、はい、もう思わず僕もうって笑っちゃいましたが、
ありがとうございます、それで当日ですね、はい、来客の接待っていうのは高校生にしてもらってるんですね、うんはい、
これ尚志高校の生徒さんたちが、はい、例えば受付だったりとか、
はい、一日いてくださって、でその時に私たちのような年代のものが、はい、皆さんにいらっしゃいませっていうよりも高校生の若い子どもたちが、はいはい、おはようございますこんにちはって言ってくださるのが、はい、地域の皆さんとっ っても嬉しくて元気もらったって言ってなんか皆さんとっても喜んで、そしてお茶のコーナーも設けてますので、はい、そのお茶コーナーでゆっくりされて、はい、なんかあの皆さんお話しされる方がいらしてますね。
あ、じゃあお休みあの休憩するところもあって、はい、お茶も飲めるところもあってということなんですね、
はい、ですから年に一度での事業ですけども、あの地域のコミュニケーションが、はい、あの作品を通しながらあのなんか皆さんと素晴らしいことをできてるなと思うのと、はい、それからきっと作品もですね、はい、皆さんお家に置いてあるんでなく、
はい、
やはり1年に1回でも展示して見てもらう、ただからきっと作品も喜んでるんじゃないかなって、はい、そう思ってる作品展でございます。
あと励みにもなりますよね。だってこうやってね、多くの方に見ていただくってなると、はい、よしってなると思いますし、なんか報われますよね、日々の、ね、活動がね。
だから来年に向けて、はい、なんか新しい作品を考えますとかね、やはりそういう方がどんどんと増えてきて、はい、毎年新しい方が、出品してくださる、はい、だからどこかでいろいろと地域の助け合いができるのかなって、そんな感じ受けてます。
はいはい、あとやっぱりどこどこさんのやっぱこれ素晴らしいわって刺激受けてね、
そう
ちょっと私も頑張るっていうようなこともあるんじゃないでしょうかね、はい、
そうですね
林さん自身は例えば作品出されたりしないですか？
いや実はですね、はい、私も何もできない人間なんですね。いや本当なんです、はい、何もできなくて、で皆さんの作品を見てた時に、うん、私も何かできないかなってやっぱり 2,3 年前から思いついたんです、はいはい、それで、まあ、身近なことであんまり無理したことをしないで、はい、やってみようと思ってお花のフラワーの教室にちょっと入りまして、
はい、フラワーアレンジメントですか？
そうなんですね、はい、で去年からですねちょっと私も頑張って作品出しております、
はい、出品今年もされるんですか？
はい今年もいたします、
今年のフラワーアレンジメントはなんかテーマとか決まって作ったんですか？
いやちょっと私も忙しくって、はい、お花のお稽古ちょっと長い間休んでるもんですから、うん、ちょっと手も落ちてると思いますし、はい、ちょっと自分ながらの先生のこうチェックも入らないので、はい、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、はい、やっぱり生のお花があることもちょっと、
いいですよね、
ほっとする部分があるので、
彩りも、ね、素敵ですですね、
秋らしいバージョンでちょっと考えようかなと思って、はい、じゃ
これから当日
あまた考えてないです、
は
い、
あなるほど、当日やられるんですか？じゃあ、はい、じゃあその時のインスピレーション と、あとお花の花材で、これで作ってと、
はい、
じゃあこれはぜひじゃあ当日にならないとどういう作品にならないとわからないということですねぜひ当日楽しみにしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。これ11月の3日4日ですから、
はい、
今週末ですよね。
そうです、
もうすぐですね、
はいはい、
11月3日土曜日が10時から16時まで、はいはい、4日日曜日が10時から15時まで、はい、ということですね、はい、中之島文化祭第10回目です。で場所が中之島会館中之島1条4丁目9-4となります。これ中之島会館なんか目印とかありますか？
今は中之島まちづくりセンターになってますので、はいはい、中之島生協の方まで向かっていきますと。
なるほど、じゃあ生協さんに向かっていくと、はい、センターが見えて、
はい、見えますね、
はいはい、分かりやすいということですね、はいはい、あの中之島会館中之島センターの周りも紅葉とかいかがですか今年は？
そろそろしてきたかしらと思うんですね。
ぜひ中之島会館、はい、中之島センターに足を運んでいただきたいと思います。これ、はい、入場無料なんですね。
はい、無料でございます、お茶タイムもございますの で、ね、はい、ぜひおいでくださいませ、
はい、今日伺った通り100点ほどのですね作品が、集まっているということですので、もちろん出品されたという方はもちろん足を運んでいただきたいですし、中之島文化祭これをきっかけにですね、例えばちょっと高校生と話してみようかしらとかですね、いろんな気持ちで足を運んでいただけると嬉しいですね、
は
い、
そうですね、はいはい、お待ちしております。
ぜひ林さんの方から、リスナーの方に向けて、もちろん中之島文化祭来てほしいというメッセージでも結構ですし、中之島、今日いろんな話聞いてきましたが、最後に、ダメ押しのメッセージをお願いしてもいいですか？
はい、ダメ押しですか？
ダメ押しでもうぜひ来てくださいっていう、もう熱い思いでもいいですよ、はい、
楽しいですから皆さん来てください。
いいですね、はい、ぜひぜひ和紙を噛んでいただきたいと思います。11月3日4日中之島会館で中之島文化祭行われます。今手元にチラシがあってですね、盆栽の作品がこれ去年とかの作品でしょうかね。
そうです。
ありますが、これも素晴らしいですね。この一区画だけでも本当にちょっと季節感だったりとか見に来たって、盆栽って一日でできるわけじゃないじゃないですか。
そうです
よね。もう何年もかけて形を作ったりとかですよね。
そうですもんね、
はい、多分作られた方にとっては子供ぐらい、もしくは孫ぐらいなお気持ちの作品だと思いますので、ぜひこの盆栽も見に来ていただきたいと思います。といったところで、今日はですね、中之島魅力ある地域づくりの会事業委員の林真紀子さんにお話を伺いました。今日ラジオ出演いかがでしたか。
緊張いたしました。
緊張いたしましたか。はい、でも今日とても昔のとかね、前の中之島会館のお話ですとか、あと子供時代のですねリンゴの話なども伺えてとても嬉しかったです。またぜひお越しください。
ありがとうございます。
はい、今日のまちせんナインここまでとなります。最後にこの曲聴いてお別れしましょう。恋のミッドアイランドです。まちせんナイン、また来週もお楽しみに。